お隣の西舞鶴教会、まあ偶然なんですけど、私と一緒に転任してこられました鎌野芳美先生、鎌野先生本当にお優しい、またユーモアにあふれたお方なんで、偶然じゃないよって言われるんですね。私が最初使わされたところは大阪の箕面というところなんですが、その時やっぱりお隣の池田市に先生おられたんです。だから私は、いや先生の近くでないと私ダメなんでしょうって言ったら、そうかなって言われるんですよ。っていうのは、私神戸、前前任の神戸にいた時は進学校の先生校長になったのは私が赴任した次の年なんです。先生、僕の方が神戸の時後だよと、これ冗談なんですが、だから僕の方が君が一緒にいないとダメなんじゃないかっていうそんなこと言われたらねって思うんですけども、まあお互い様ということでなんて思わず言っちゃいましたけど、なんかコンビのように一緒にいる、全然私はコンビでなくて、もう本当にいつも助けてもらってるばっかりなんですけども、先生、まあ、さっき言いましたように進学校校長でした、前任の。そのニュースレターである進学者の言葉を取り上げられたんです。それはこう語ってるんですね。私は進学者である、私の人生を神についての読書、思考、教授、著作に費やしてきた。しかし私は正直でなければならない。私は一度も神を実際には体験したことがない。私は敬虔な心ということに戸惑いを覚える。つまり神を語ることによってよく成長する人々との間ではしっくりこないし、人が神の臨在ということによって何を意味するのかがよくわからない。神学者、神様のことを研究するプロが、なんと一度も神を経験したことはないどころか、神の臨在のその意味がわからない、そうした神学者は実は少なくはないそうです。本当に頭の中だけ、紙の上だけの神様の学問っていう神学者が、まあ、少なからずいる。だから鎌野芳美先生は、関西聖書神学校はそうではない、神様の臨在を体験することを大切にしてきたし、これからも大切にする。ただ紙の上だけ、頭の中だけ、言葉だけの、そうした神様で、そして聖書はこう書いてある、でも私たちが実際の生活に戻ったら、そうは言ってもねえっていう実生活と、この教会で聞いたこととが全くかけ離れてるっていう、そうであってはならない。生きて働かれる神様は、ここで語られた、いやむしろ本当に人間の言葉で語られたような、そんな小さな神様で終わるはずはない。もしここで聞いた神様と実生活でのその信仰が違うというのならば、当然実生活の方が聞いたことよりももっとすごかったであるべきだと。神様はそれだけのお方なのだ。ここで語られ、聞いたの半分、いや3分の1でも実現すれば、そういうお方ではないと。ここで語れることなど10分の1もない。だからこそ実生活ではまさに30倍60倍100倍の恵みが現れると私たちは信じて、ここで出会った神様がもっともっと私に大いなることをなしてくださる、そうした、神様は生きておられる、直接私に働いてくださるんだ、そうした出会いを実感していただきたいんだと心から願うんです。今日の箇所、一人の人がイエス様に近寄ってきて、まあ、つまり一人の人がイエス様に出会うんですね。しかも イエス様、あなたはなんでそんな素晴らしいお方なんですか、いろいろと質問をし、ああそうですかって書いていくんじゃなくて、先生、永遠の命を得るためには、もう本質をズバリとつくような、そんな質問をするんですね。まあここも教会、子どもたちがよく来ます。牧師って何してるのって、まあ、よく聞かれてそれは子どもにとっては不思議だよな、どう答えたもんかなと。なんかずっと教会にいる息子の友達が遊びに来て、あの人何をしてるんだろうって、いや仕事をしてるんだよ、仕事とか言ってね、なんか驚かれて、いや一生懸命ね聖書を教えるために勉強したりねって、勉強大変ですねみたいに言われて、でもね神様のことって本当にね、知れば知るほどねもっと知りたくなるんだよっていうようなことを本当に伝えれたらなと思いながら、そうするとね本当神様と出会うとねすごいんだよ、キョトーンとはしながら、そうですか、そういうことから考えたら、この一人の人が永遠の生命を得るためにと、どうしてもイエス様あなたにお聞きしたいと、そういう出会いをする、もう舞鶴福音教会からしたら新しい人が来られて、私牧師になりたいんですって、まあ、来た人一人いますけども、そんな風に、こっちの方がそんな人いるんだ。ところがなんですよ、この人もうこんな導かれたらないと思う人ですし、しかもこの人、今しめを守りなさいって言われたら、それはみんな守ってきました、聖書の教えをきっちり守る、そういう正しい人であり、またこの青年はたくさんの資産を持っていたっていうんです。祝福されているんですよ。聖書の教えをちゃんと守って資産もいっぱいあって祝福されている、普通それで満足するところを、それで永遠の生命を得ていると確信ができないで、上渇きを持ってイエス様のところに来た、もうすごい導かれてると思ったんです。私は財産も豊かで、聖書のことずっと突き詰めてやってきて、それでもなんか違う、満たされない、何なんだろう。でそこでイエス様のことを聞いて、あの人は本当にあの人こそ永遠の生命を持っておられる方だ、まあ、あの人しかない、あの人にこそ永遠の生命がある、でやってきたのに、から悲しみながら立ち去ったっていうんですよ。こんなに求めていた人が何にも得られないで去っていく、どうしてそんなことが起こるのか、でもそんなことが本当に起こり得る、不思議だと思いますが、こんなにも導かれた人が、私たちもこの人が救われたらっていう人が救われない、まあこの人がという人が救われるということもまあでもあるわけで、本当に神様の働きは不思議だなと思うんです。まあここにはしっかりとその理由は書いてあります。直接的にはイエス様に、もしあなたが完全になりたいと思うなら、かえってあなたの持ち物を売り払い、貧しい人に施しなさい、そうすれば天に宝を持つようになろう、そして私に従ってきなさい。彼は持ち物を売り払うことができなかった、イエス様に従えなかった。この人こそ永遠の命を持っている、でどんな財産を持ってても永遠の命を得られないから満足できないっていうはずの人が、いざそうしたら完全になるために私に従ってきなさいって言われた時に、自分の持ち物を売り払うことができなかった。どんなに自分が豊かであって、それが神様から祝福された印だとしても、イエス様に従うことができる、従ってきなさい、ついてきなさい、私と一緒にいなさい、こんな許しをいただいたのに、 財産とイエス様に従うことと比べて、イエス様自身がその本当に自分の持っているものには比べ物にならないほどの価値のあるお方だ、永遠の命そのものだと信じることができなかったんですね。